しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、場を温めるな会話ですね、ログというよりも、あるイメージがあるんですが、その場を温めるというのはですね、こうなんかイベントとかでこの なんていうんですかね、こう話をしていって、こういう雰囲気でしたい、もしくはなんかそういう落語とか、いわゆるショー的なものですよね、舞台とか時に、イベントでもいいですよね、講義とか、セミナーとかでもいいですけど、その視聴者もしくは参加者の人にこうちょっとこう前のめりになってもらうというかね、そういう雰囲気を作るみたいな意味で場を温めると言ってるんですが、なんかそういうのって結構好きというかね、それを別にね仕事にしてるわけじゃないんですけど、なんかそういうの好きだなっていう、はい思いまして、そのあたり、話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回のテーマは場を温めるということで、場を温めるってね、改めて確認しますと、冬でね、寒いので、気温を上げるっていう、暖房器具とかでね、温まるっていうね、そういうことではなく、会話とか気分をこう、気持ちを高めるとか、前座じゃないけど、次の人に備えて、話をして、ちょっと、ウォーミングアップ、気持ちをねちょっとこう和らげたり、リラックスしたりね、整えるって感じですかね。なんかその辺は伝わってますか、大丈夫ですかね。でそういうですね、場を温めるという、こう作業というか行為があるかなと思うんですよね。ででですね、この話をするときに、一番、直近ではない、だいぶ前なんですが、思い出したのは、あるイベントで、それはなんかホールみたいなことやってたんですけど、話をしていきますと。で、なんかこのスタートアップイベントでもないんですけど、なんかそういうセミナーとかの中で、そのディスカッションというか、そのトーク、テーマがあり、例えば、今だったら AI、PC でもいいですけど、 AI って何みたいなところを、そのモデレーターとか、司会進行ファシリテーションファシリテーターの人がいてでですね、参加者ゲストがいて 2,3 人ね、それでこう話して、それぞれどういうことをやってたりとか、もしくはどういう考え方があるか、でもしくは会場というか場にいる人に振って聞いて、あと質問とかしてみたいなのが、あるかなと思うんですが、そういうセッションみたいな、それが1セッションというかセッションだとして、それがですね1時間、2時間もないかな、1時間とか1時間半とかやって、でその舞台から、その終わったら、パチパチパチと言って終わって、でまた次の人が会ってみたいな、そのなんかセッションのリレーじゃないんだけど、なんかそういうの結構好きなんですよね。でなんでかなっていう時に、参加者として、別にそういうイベントに僕が登壇してなんか話すとかってことはないんですけど、参加者として見てた時に、なんかその、テレビを見ているようではないですけど、ショーでもないですよね、別になんか見せ物でもないですから、本質はそこでの行われた会話とか、もしくはそのニュアンスですよね。なんかそんなきつい言葉でどうとかっていう場でもないので、あと別にその、ディベートでもないわけじゃないですか。 A だ B だって言って相手を打ち負かすみたいなものでもないわけなんで、矛盾してるとか、なんかそういう、論破みたいなそういうのじゃないんで、話してって深めていくみたいな対話ですね、ダイアログみたいなのがあるというのを、参加者視点で見ていくと、それがその舞台上で変わっていくわけですよね。転換。1回だったらもう普通のイベントじゃないですか。そういうイベント、ディスカッションイベント。でも、 2回3回して4回とか、まあ、1日中とかやってるとそうですよね。3回午前からやってもまあ2時間だとまあ休憩入れてもまあ3回とか4回くらいは回転できますよね。夜とかまでやったら5回で何日もやったらさらに変わっていく。でなんかそういうのがですねなんか面白いなって思います。あとはまあ近いのは文化会とかですかね。なんかこうメインのセッションがあってもサブでそのテーマで分かれて話をしていくみたいな、うん、でもでそういうのに近いのだとあのワークショップみたいなのでまあもしか、参加されたことがない方はちょっと分かりづらいかもしれませんが、なんかあるテーマに基づいてその、まあ、会場の同じ部屋でもいいですけどその参加者が分かれて、本当グループあの机を囲んで、このテーマの人はこちらに来てくださいみたいな。でそのテーマについて話す。でそれが会場のあちこちで何グループも何テーマもあるというようなもので結構好きなんですよね。結構ね。でなんでだろうなと思った時に、あもちろんその内容とかねあの質とかまた置いといて、そういう形式が結構好きだなって今改めて思ったんです。でそれがまあ場を温めるっていうかその感じだと思ってまして、でカフェとかがカフェの空間が好きとか嫌いとかちょっと僕もあんま分かってないんですけど、その話をする場所ってやっぱ嫌いじゃないわけですよ。話をする場所が場所ですね、うん、これはあの本当リアルの場所っていう感じもあるし、まあ散々場作りっていうところで行ってきているんですが、まあいわゆるこう、リアルの場所じゃなくて、オンラインでつながる関係性みたいなのも場だと思うので、まあ、そういうのも含めてそこは全然その、区別なく喋っていくんですけど、そういう意味でそのなんだろうな場をね場で、話す場ですね。だからこのポッドキャストラジオとかは、まあ聞くのも好きですし話すのも好きなんですよね。で今はその聞くという参加者視点もあるんですけど、自分が話すっていうことでその場が、まあ、温まったり、まあ、貢献するっていうとちょっと言い過ぎなんですが、その場になっていくわけですよね。でまあこのラジオポッドキャストラジオ四国ラジオもですね、まあ別にそのスタンド FM っていうアプリの中の、まあ、一、なんだろうチャンネルに過ぎず、かつその喋ってる人も別にねその素人と言いますか、別にその市政の人、姿勢というのは一位って書いて姿勢ですが、まあ一般の人なわけですよ。で僕がこの日本社会を代表するわけも全くなく、はい、一般の人としてやらせてもらってますし、特に気負ってねこのためにとかはない、このためにやってるんだっていう、ね、まあそういうのはないんですけど、なんかその話、なんだろうその芸としてのトークを楽しむみたいなのはちょっとレベルが高すぎてあのちょっとしんどいですが、会話を楽しむとか、まあ、今言ってるようなそのカフェみたいな話す場所でいいよなみたいな感じです。わかりますかね。でカフェって昔考えたんですけど、カフェっていいなって、別にカフェやりたいとかないんですけど、カフェっていいなって思った時に評価する時になんでかって言ったら、まあ、友人とその喋ってるわけですよね。なんかずっとね、で、あの喋るというか、まあ、語るというかね、対話してってどういうことを思ったんだろうとかね、どういう風になるんだって、でですよ、まあ、もちろん隣というか、まあまあそのカフェの大きさにもよるんでしょうけど、全然そのね違うところでは全く同じことを話してなくて、その人たちの関係性でのまあ話題があって、で全然それはいいわけじゃないですか。だから何て言うんだろう、この今ね四国ラジオ聞いていただいているリスナーのあなたも、まあこのね僕の話が面白いかどうか置いといて、まあ選んでいただいて聞いているのでありがたい、ありがとうございますということなんですけど、その会話を聞いているその瞬間にも、まあ他の人も、他で話をしているし、もしくはポッドキャストを聞いてるかもしれないし、ね、谷川俊太郎さんでしたか、朝のリレーなんていう詩があると思いますけど、なんかそういう何ですかね、その自分が話したことっていうのがこう別に社会に還元されるっていうちょっと大げさなんですけど、まあ誰かに届いたり、誰かというのはまさに理想のあなたなんですが、それが聞いてどう思ったかを誰かに話す、 もしくはまあ逆で僕がラジオポッドキャスト聞いたものを影響を受けるというよりも、あそうなんだねって思う、まあ、影響を受けるとちょっと大きいんですが、まあ、影響を受けているんですけどね、それでもね、聞いて話でこんな話あったよっていう、まあ、それってなんか、まあ、一昔前であればそのなんか、なんだろう、週刊少年ジャンプを見たとか、そのテレビドラマを見たとかね、 今もあるか分かりませんが見て、学校とかね、話題にしたり同級生とか友達と話したりみたいな感覚、かなと思います。ただそれをみんな共通したものがとかなくてもこういうことを言ってる人がいたよねっていうような感じって結構好きですね僕ね、結構好きだなって今日ね思ったんですね。で、そのじゃあカフェで話したところで、別にそのカフェでその人、そのカフェでね僕とかまあ友人がいて話しているから、そのカフェの価値が高まるってことはもしかしたら、全くないかもしれません。ただですよ、厳密に言えばですよ、合理的にも言ってもそのなんか雰囲気が悪いカフェで話ってしたくないわけですよね。でまあそのコーヒーだとかスイーツフードとかが美味しいとか景色がいいとかなんか雰囲気がおしゃれとかなんかね、その店員さんの接客がどうとかっていう、そういうのなんかもちろんあるわけですよね。そのなんか冬で寒いとか夏で暑いとかってあるけど、快適な空間みたいなのがあって、例えばねそういうのだけでもいいとかね、そういうのがいいっていうか、そういうのがないとまあ来ないとかもありますが、なんかそこで話すっていうことができる、要は安心安全みたいなものですよね。物理的にその安心安全で、別にその喋って別になんか、注意を受けるとかね、なんかこういうことはしないでくださいみたいな、まあなんかやってダメなことやってたらダメですけどなんかすごい大声で喋るとか、まあ、なんかうるさいぐらいのね声で喋ってしまうとちょっと厳しいけど、まあそういう感じで、そのカフェ空間みたいなとこが、まあ、ある空間があった時に、まあ、そこで何か話したり語ったり対話したりするっていうことをするじゃないですか。で、当然ですけど、それって、まあ、僕の考え方ですよ、まあ、そのスピリチュアルな感じはするかもしれないんですけど、やっぱりですね、その空間に、まあ、寄与するというか、空間に対して何か、ね、残るんじゃないかな。でそれがもちろんですね、全然知らない人が、まあ、僕らというかその、ね、友人とか喋った後、去った後の席が、まあ、そのぬくもりみたいなのがあって、お尻が温かいとか、まあ、ちょっと気持ち悪いかもしれませんが、なんかそのなんだろうな、人がいたんだなっていう感じ、まあ、別にそれをね確かめてるとかそういうことじゃないんですけど、その話したよね、語ったよねみたいな空気感っていうのは、そのミラーニューロンっていうんですか、なんか人はその人のね動作を真似していく、それ分かんないです、それ共感をね真似てるか分かりませんけど、こう手挙げたら、なんか手を挙げたっていうか、なんか運動し始めたら、なんか運動し始めたくなるみたいな話で、あくびとか、爪切りとかないですか、なんかそのあと寝るとかもそうじゃないですか、なんか同じこと行動したくなる時ありませんか、爪切るとかそうですよ、なんか爪切るの本当に爪切りたくなりますけど、まあ、何なんだろうなみたいな、そういうなんか出てるんじゃないかなって思ってるんですよね。科学的なやつは知らないですよ、物質的な何かが飛び出すというかね。だから話すことで 対話とかね、会話ってことをすることで、その形はどのようなものでもいいんですけど、なんかそのなんだ、本当にその無人島みたいなところでねやってたら誰も人には影響ないかもしれないけど、ね、幸か不幸か日本社会っていうところにいる中で、話したりもしくは動くことで、それはまあ巡り巡ってその、まあ、社会ですよね、その集団、まあ、自分が所属している、構成、集団難しく言えば分かりませんけど、影響を与えるんじゃないのかなみたいなことは昔から考えてたりします。影響を与えたいとかじゃなくて、影響をし合っているって感じですかね、お互いにね、それがね面白いんじゃないかなと思うんです。だから話をして、まあ、戻しますと、何か、 物質が生成される、それは科学的に証明できないし、もしかしたら一生できないかもしれないんだけど、そのミラーニューロンじゃないんだけど、なんか、なんだろうな、まあ分かりやすいかもしれないですけど、これも説明できないんですけど、なんか面白そうなことやってる人の話聞くと、なんか自分もワクワクしてきません？その自分が全然やってなくてもね、あと自分がやれないことでもね、ってありませんか？だから結局そこって伝わるんじゃないのかなって話なんですよね。はい、そこがだから、それはなんだろうな、その理屈で合理的にロジカルで、そのロジカル的に A だから B だから C とか、こういう状況だからこういうした方がいいですよねっていうのの真逆なんですよね、やっぱりね。ロジカルを否定してるわけじゃなくて、そのロジカルにするってことはもう全部均一というか同じになるし、誰が考えてもそのロジカルっていうのを 100% 順に詰めていくと一緒なんですよね。それは人間らしくないからダメっていうこともないんですけど、人間らしくはないなと思うんですよ、ね、うん、面白くないってことですね。もうシンプルに創造性があまりないっていう、ロジカルって。で、なんかそのロジカルとか合理に何かその、なんだろう、創造性、クリエイティブの方ですね、が宿るっていうことを、まあ別に言ってもいいんですけど、矛盾するようですけど、でも最近やっぱり思うのは、その最終的に、結果的にというか、もう直近に自分が選ぶ選択って何か、まあ、例えば僕ラジオで喋るし、そのこういうことをやったらどうですかってこう人にね提案したりとかしてるんですけど、そのするしないってどう判断してるのっていう、僕がですよ、このじゃあ今思いついたアイデアがあるんで、また例えば今の話だったら、なんかそのカフェ空間みたいなところでひたすら対話する、24時間の対話って面白いですけどね、そういうイベントでやってもいいんじゃないかなと思いますけど、うん、それはありかなと思いました。24時間チャレンジ、なんかすごい若さを感じますが、まあ別に徹夜しようってことじゃなくて、いろんな人がこう話していくとかね、1時間ずつ話してて24人で回すとか、うん、そういう、なんだろうな、みんないろいろ違ってみんないいみたいな感じ、うん、みたいなものがあったとするじゃないですか、うん、でそれってじゃあ面白いよねっていうのも別に自由だし、その聞いてる方もね、なんかそれが何が面白いか分かんないっていう方ももちろんいらっしゃると思いますから、そこは全然いいんですけど、でもその僕の中でじゃあこれを、面白いと思いかつこれやりませんかっていう、その何判断基準みたいなやつですね、があるとしたら、それ何かっていうことなんですけど、まあぶっちゃけ分かんないんですよね。分かんないというか、合理的に言ったらなんか後付けで結果的な何かこう、理屈みたいなもので言えるかもしれませんが、やっぱり後付けかなと思います。うん、そのなんか面白そうだからぐらいの感じでしかない。きっかけってそんなもんかなって思います。特に自分も何かいろいろ言ってる時に、でもきっかけやっぱ面白いからとか、そんなんかなと。でただですよ、ここは言語化の話は大事でして、それに対して言語化せずに、なんとなく面白いからとか、なんとなくこれでいこうってなっていくと、なんていうんですか、その自分が創造性とかクリエイティビティ、もしくは、面白いなという活動に対して、その人が面白いと思っていることを主観全開でやるっていうことに対しては全然 OK なんですよ。ただその、アートとか自分の表現を出して、あとは分かってくれる人いればいいみたいなのもありなんですよ。で僕もそれは別に否定しないんですよ。ただ、まあ、僕はそれ全開でやるかっていうと、まあさすがにそれはあんま厳しいなというか、これ僕の考え方なんで、別にそのアーティストとかアート活動を否定してるわけじゃなくて、自分の言ったことを分かってくれる人がいればいいっていうのは、なんかダメじゃないんだけど、だもうちょっとその何ですかと、要は伝えるというか、こう、まあ、前回の話、知るとか伝えるだったような気がするんですけど、その知ってもらうっていうことに関していくと、自分はこうですっていうのは言っていいなと思うんです。一方でそれが誰かから、相手からどう思われるかみたいな部分って、やっぱりある程度必要、ある程度ですよ、それ 100% とかするとおかしくなるんで、誰かのために生きてるみたいな風になっていく感じですよね。 まあそれで全然いけるならまあ僕も問題ないと思うんですけど、それだとなんか主従というか、主客か、が逆転してって、あの生かされてるみたいな感じでの生かされて生きて生かされるみたいな、そのなんかやっぱこうやり取りが欲しいですよねって、ラリーというかリレーというか、まあなんでまあそこもバランスにはなるんだけど、その知ってもらうためにやっぱりこういうふうに伝えた方が、要は言語化して何か言葉にしたり見えるものにしていくっていうことをやっぱしないと、あの伝わらないですよね。てか伝えたいんだろうなと思います、そういうところ。なんでかっていうと、いやなんかその、まあ、共有したいわけですよ。その自分が面白いと思っている話とか、自分が面白いと感じたことをそのなんか伝える、面白くないですかっていうのを、もちろんね、その知っている人とね、関係性がある友達、友人、パートナーとかね、その近くの人と楽しむのはもちろん OK だし、ありだし、それでもいいと思いますよね。それは別にそれでいいと。一方で、なんかそういうところがあった時に、まあカフェの話とかね、そのイベントの何だって、その、セッションですね。ディスカッションとか、なんかそういうトークテーマ、トークテストみたいなものですよね。が、僕がそのなんか純粋に好きなんだと思います。もちろんテーマによっては、ね、話のテーマによって別にそこが興味ないっていうのもあるんですけど、形式とか、その話すっていうこと自体はやっぱり好きでして、まあそのラジオの話を聞くでもいいし、人からねインタビュー的に話を聞くのもいいし、その雑談というかテーマがない中でなんかあだこうだ話すのもいいし、そのね振り返り会とかもやってるんですけど、回振り返りをしてね、なんだろうなって思いながらこう話を深めていくとかね、要はなんか話すのが好きなんでしょうね。今更かよっていうツッコミあるかもしれないですけど、まあなんだかんだ言ってこのラジオもね、あのまだ2年じゃない、油断できないんですけど1月19日で2年になりますので、あの自分で自分を、はい、まあお祝いってこともないんですけど、だいぶ変わってきたんじゃないのかなと思います。僕自身がその、当初、まあこれでちょっと今回もね、終わりにしていきたいと思うんですけど、自分はなんか話してた方がいいなっていう、そのこれもね選択と判断っていう意味で直感なんで、なんかね話したくなるんですよ、誰かと話し、だから別に普段喋ってないわけじゃなくて喋ってるんですけど、足りないのか分からないです。そこも本当に足りないというよりも、喋っててそのなんだろうな、ラジオやろうとかそういう時って、なんか喋ってった方がいいな、みたいなことを思うわけですよ。もしくは、なんかないですか？その、まあ、なんか自分が最近やってないけど、久しぶりにやりたいな、みたいな、その、まあ、食べたいなとかでもいいんですけど、なんかそういう久しぶりにやりたいな欲求みたいな枠に近いですよね。話すって。あとは、なんだ、本読むとかもそうかもしれない。全然読んでないと、なんか読みたくなるな、みたいな、そういう感じ。活字というか、なんか、入れるというか。で、あと、なんか、新しい人と出会ってなかったら出会いたいなとか、刺激というかね。なんか、そういうのに近いかもしれないですね。なんか、その、ね、あの、一日に必要なカロリー、もしくは栄養成分みたいなのがあるとしたときに、それってなんか、やっぱ大事で、人との会話で、会話とか、もしくは僕みたいに話すことでしか得られない成分っていうのは、いや、もちろん他になんかあるかもしれませんよね。人っ気みたいなのあるかなと思います。このポッドキャスト、人っ気ってやっぱあるかなって、人の気配ってことですね。人っ気か。人気があるっていうのは、その、なんだろうね、人気だとその本当に人の気配ですけど、なんか人気って僕が言ってるのは、その、まあ同じですけど、なんかこう、なんだろう、なんか作業してるとかもそうですけど、音楽かけるのも全然いいんですが、なんか人が話している雰囲気のをこう聞きながら作業するみたいなのは、まあある程度、こうね、やっていらっしゃる方もいるし、もしかしたら今話してることをもうすでにやられてて、ポッドキャストいろんなものを聞いて、それでなんかこう自分なりのこのなんかライブラリというか、話し手の人たちっていうかね、別に話してって ただ話してるっていう人たちのことを総称していってるってわけですけど、プロとかねアマチュアとか問わず、そういうふうなことですよね。僕だからそれでもう全然いいなと思いまして、そのなんか話している感っていうのが、まあ、あると、非常にその、面白いんじゃないのかなっていうところにはなります。はい、なんで何でしたっけ、ポッドキャストの話、ごめんなさい、やりたくなるっていう、だから2年前ですよね、ちょうど2年前とか、それ話してないなみたいなノリで、始めて、まあ1日5分ぐらい話してったら、面白いかなっていう風になってったんですよね。でなってったというか、まあ、そうやって話していくことが、じゃあ話さないと、死ぬっていうか、まあ、話さないとしんどいとかね、そういうことじゃないんですけど、なんだろう、別に話さなくてもいいかもしれないんだけど、話していった方が自分はリズムがつくみたいな、そのルーチンに近いですかね。このニュアンスが結構、伝わりづらいんですが、人によっては全然話さなくても聞く側の方がいい人ももちろんいらっしゃるけど、別にそれはそれを否定するわけじゃなくて、そのなんか自分の調子を上げるとか、まあご機嫌の話とかはしたかもしれませんけど、自分のこの気分を上げる意味での、ルーチン、作業タスク、ライフハック、ライフハックが近いかな、馴染みのない方がいらっしゃるかもしれませんが、まあ、いや自分の整える意味で、でなんか調子悪かったらもう話す量を減らしたり、もしくは休むとかも別にねして怒られるとかは多分ないと思うんですけどあとまあ調子が上がるならもうちょっと上げるとか、なんかそれはもう自由じゃないですか。というかそこを調整できる裁量みたいなのがなければ僕はストレスになるんで、まあ、まあ勝手にやらせてもらってるんですけど、まあ、それがですね、そのなんか急激的すぎてちょっとついていけないとか、ちょっとよくわかんない説明不足だとかね、何もあったりなかったりするかもしれませんが、まあそこはなんとなく踏まえつつも、まあ自分がねその裁量を持ってやっていくというところをですね、大事にしていこうかなと思って、まだまだまだ9日ありますけど、ゆっくりね2年間を味わいながらやっていきたいなと思っています。まあでも結局ですね、やってることはあんま変わらなくて、その、まあ、話していくことが自分にとってはなんかこう調子を上げるような、そのメソッドというかね、そんな感じするんで、で一方でその、まあ、あとは聞いてくださる方とか、ポッドキャストだとそのねリスナーの方とかなるんですが、これはまあポッドキャストっていう番組というか枠の話じゃないですか。じゃなくてこれがですね、まあ、場作りとかその他の人と話すとかお客さんとのコミュニケーションとかなんかいろいろあるわけですよ。なんか言語化するとかそういうのを考えてた時に、まあ、僕が思うのは結局言語化とか話すとか言葉とか、コミュニケーションとか話すとか、なんか結構ぐるぐる同じところにを、まあ、使ってるって感じ。あと企画もそうですよね。なんで、そういうのを踏まえていくと、まあ、結局そのコミュニケーションだよねとか、なんか当たり前かもしれないし当然かもしれないけど、なんか話すとか、なんかそのシンプルなところに戻っていくよなって、まあ、アイディアっていうことを、まあ、今年はあんまり言わないかもしれない。話すとかね、なんかちょっとフィジカルな感じで、なんかどうですか、ちょっとリザーのあなたがね、どういう感じか分かりませんが、例えばアイデアを出して形にするとか事業をするとかビジネスをするとか、なんかやっぱ遠いじゃないですか。遠いじゃないですか。やってる方だったらね別にいいかもしれないですけど、やってない方が多いし、もしくはやるとしてもそれはビジネスの商売なの、企業なの副業なのみたいな、そのなんかやたらその定義警察みたいな警察はいないんですけどね、そういうね、定義警察って多分いないんですけど、概念として多分あると思ってて、要はそれが発動しちゃうんですよね。それってなんか儲かるのとかね、そういうこと、で儲からなかったら別に、じゃあ儲かったら別に何やってもいいわけじゃないじゃないですか。ってことは倫理警察みたいなのが出てきてでたくさんの警察官が出てくるみたいな。まあ警察って何で言ってるかって言ったら、そのあれですね、取り締まるっていう、あとはその判断基準っていうぐらいの、まあ、スラングみたいな意味であまり深い意味はないですけど、そういう感じで自分がやってることが、何ですかね、その 綺麗で、すぐにうまくいってみたいなところとか、あとアイディアっていうものを形にするってことは、その一旦アイディアとか構想を出して、そのなんか企画というか形にしていくってことになるんですけど、それって結構概念の作業っぽいなと思ってるんですよね、僕はね。最近よくそれ思います。難しい。だから企画って何ですかって伝えるのが、これ結構難しいんじゃないかなと思ってまして、いや、言葉にねできるんですけど、していったところでそれをその習得するって、やっぱり企画に限らずですけどね、何かを習得するってやっぱり、一朝一夕ですよね、ではいかないかなと、すぐにね身につくことができないからこそ考えてやっていくという時の、言うのところでっていうところですよ。よくあるかは分かりませんが、繰り返し、ずっとね、同じことでもいいので、手を変え品を変えじゃないけど、同じことを違う視点で言ってみる、いうことですよね、を僕は話すということで、書くでもいいし、そこにそのどれかにこだわるとかないんですけど、何かしらこうコミュニケーションして伝えていくっていうことを、やり続けていくし、やっていこうかなというのも、なんか感じました。あとはそのさっきも何度も話してますけど、自分が楽しい、ある程度楽しいというか、なんか整理されたりね、これなんかよく話してて、飽きないとか飽きないのかっていうことは全く言われたことないですけどなんか大橋さんだから喋ってるんですねぐらいの感じかもしれませんが、その同じで、自分にとってもね、今話しながらアイデア出たり整理したりっていうことも半ば交えながらやってるんで、楽しんで、はい、やれてるかなと思います。それはですね、多分リスナーのあなたにも伝わってるとこう信じて、はい、やっております。はい、今回もありがとうございました。というわけで今回はですね、場を温めたりする、あと会話コミュニケーションですね、最後はなんで、話してるか、なんでそういう、話す空間とか、話す様式とかですよね、トークセッションとか、そういう話した後の、余韻とかね、そういう感じもありますけど、やっぱりそのなんか物質っていろいろ言ってますけど、要は相手の人の心が動くってことは、僕が話して何かその聞いた人が、なんかいいなと、一瞬でも思っていただけたらもうそれで OK かなっていうぐらいです。逆で僕もなんか聞いてて、なんかこれいいよなっていうのが、一つ二つっていうか、その欲張らずに一個でもあれば、それすごいいいことかなっていうふうに、生きてるので、なんだ、話すってね、改めて面白いなと思いました。はい、今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。